舞鶴市西市民プラザ2階にあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。金曜日のナナコチャタラジオ、生放送を聞きの方は時刻は3時10分を回りました。毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介いたします。農林水産振興課の原田直明さんです。どうぞよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
今日ねちょうど京都新聞ニュースがね、
はい、
鳥貝岩牡蠣の話題で明日からオイスターさんのね夏シーズンの営業が始まりますということだったんですけれども、ちょっと訂正があるということですので、
そうですね、
はい、早速すいませんお願いいたします。
はい、京都漁協の方から発表があった、5月25日から、舞鶴湾産の二枚貝の出荷停止になっております、
はい、
これは、下痢性貝毒というものが、出まして、で今舞鶴湾の丹後鳥貝と、舞鶴湾の丹後の海育成岩牡蠣について、うん、出荷停止が、続いている状況です。
はい、ということでね、もうこの時期楽しみにされている方がもうたくさんいると思うんですが、丹後の海育成岩牡蠣、そしてこの鳥貝ですね。
そうですね、
はい、先ほどこの名産のということでね、岩牡蠣や鳥貝に加えてサザエやアワビなども提供しますというニュースだったんですけれども、そしたら今出荷が停止されている状態なので、明日のこのオイスターさんでは岩牡蠣や鳥貝はまだ出せない状況ということですね。
はい、はいはい、で一部育成岩牡蠣については舞鶴湾産以外のものが出るかと思ってます、
うん、はい、はい、
で皆様には二枚貝でない巻貝、うん、サザエとかアワビとかそちらを十分こう堪能していただけるかなと思っております。
はい、まずはねそちらを召し上がっていただいて、この岩牡蠣や鳥貝のこの出荷再開をね楽しみに待っていただければなというふうに思います、はい、 そしてこれが、もう目処が立ったということなんですね。
はい、そうなんです。丹後鳥貝はもう少し時間かかるというふうに聞いておるんですけども、
はい、
舞鶴湾さんの丹後の海育成岩牡蠣については、うん、貝毒検査をずっと続けてやってきているんですけども、今日貝毒が出なかったという報告を受けました漁協さんの方から、
はい、
ということで、間もなく出荷が開始されるであろうと。で、まあ、見込みとしては、水曜日あたりから、出荷できるんじゃないですかねというお話を聞いております。もう本当にホッとしておるところです。
本当ですね、ニュースを見たときはドキッといたしましたけれども、この貝毒と言われるとなんかちょっと怖いような気がしてね、
はい、
食べたいけどちょっとしばらく我慢かなというような思いでいましたけれども、でもともとこの貝毒が出たのって鳥貝の方でしたよね。
そうなんです、はい、
で岩牡蠣も出荷を同時に停止されていたということなんですね。
これはですね、鳥貝も岩牡蠣も二枚貝ということで、同じ、貝毒となる、プランクトンを食べているということで、まあ、念のため止めたということですね。
なるほど、餌が一緒だからもしかしたらということ で、数値的には出てはいなかったけれども、はい、念のため止めていたということですね。
はいはい、
でも安全性が確認されたということですので、はい、丹後の海育成岩牡蠣の方は一足早く再出荷が決定になったと、
つい先ほ
どなりそうだということ で連絡があったばかりということで、はい、ちょうどいいタイミングでね今日はご出演をいただいておりますけれども、さあそんなね貝についてですけれども、今回の貝毒というのは舞鶴湾では初めて
そうなんですね、はい、貝毒といっても、うん、その今まで舞鶴湾で経験してましたのは麻痺性貝毒という貝毒、はい、で今回は下痢性貝毒という貝毒です。
どう違うんですか。
はい、これはまさに、プランクトンの種類が違うということです。で主に、冬場は麻痺性貝毒が出ていたんですけども、舞鶴湾で 2,3 年に1回ぐらいですけども、うん、でこの下痢性貝毒というのは、舞鶴でも、しかも日本海側で非常に珍しいということで、はい、そんな、貝毒が、まあ、出てしまいましたということです。
初めてのことで皆さん戸惑われたかと思うんですけれども、
まあ、京都府の研究機関とかいろいろお世話になりまして、まあプランクトンを取っていただいたり、それを、顕微鏡で覗いていただいたりで、その出荷する貝を、まあ、検査機関の方に送って、 海毒があるかないかということをしっかり調べて、で、まあ再開見通しになったのは、毒がないということが確認されたので、うん、出荷再開ということになるということですね。
これはやっぱりその基準が決まってるんですね。
そうです、はい、うん、もうこれ国際基準でして、でそれを受けて、国の方、まあ、厚生労働省なんですけども、しっかりした基準を持ってます。その基準というのは非常に厳しくてですね、本当にもう少しでも出たらもうすぐ自主的に出荷はやめてくださいという、そんな厳しい、
これくらい大丈夫だろうというレベルで も、はい、うでもう停止になっちゃうんですね、はい、
ですから早い段階で止めますので、国が止めなさいということはまずないです。もう生産者の方が自主的に止めますという、で逆に生産者はいつでも、まあ月1回ぐらいのペースでずっと、この解毒検査のをしてます、はい、
ね、やっぱり私たちがこうして美味しい海の幸をいただくことができるのは、生産者の方ももちろんそうですけれども、そうやって安全性をチェックしてくださっている、ね、方がいるおかげということなんですよね。
そうですね、はい、はい、で皆さんの口にしていただけるのは本当に安全性が確保されたものしかこう流通していないということになっています。
特にこの、ね、海辺の町舞鶴に住んでますと、この貝を生でいただくこともできますよ ね、はいはい、この牡蠣のプリプリとしたあの新鮮なあのお刺身、これはもう本当一度食べたら忘れられない、はい、お味ですよ ね、
はい、で生で食べていただけるように漁協の方では、20時間、紫外線の水槽につけまして、で生で食べれるというふうになっておりますね。
はい、本当にね、こうして安心して生食ができるように京都府漁業舞鶴市場では、
はい、
はい、こういった、ね、あの殺菌装置で、きちんと浄化されてから出荷されているということで、あの厳しく検査の方もされているということですのでね、はい、安心してお召し上がりいただきたいと思います。やっぱこの解毒って聞いてしまうとちょっとねイメージが悪くなってしまうかもしれないんですけれども、はい、あのきちんと検査をして、はい、あの安全性が確認されたということですので、徐々にね、皆さんにもこの旬の初夏の舞鶴の味わい、
はい、
召し上がっていただけたらなというふうに思います。はい、ぜひとも味わっていただきたいと思います。ということで、ここでね、一曲お届けいたしまして、岩ガキですとか旬のお魚について詳しくお話をお伺いしたいと思います。はいね、この歌聞くと頭から離れなくなりますけれども、今日はねお魚のお話をお伺いしておりますので、この曲流してみました。ゲストは農林水産振興課の原田直明さんです。ということでですね、今ね旬を迎えております舞鶴のお魚ですね、特に先日ニュースにもなりましたけれども、岩ガキだったり鳥以外が、ね、出荷が停止されていましたけれども、再開のめどが立ちました。岩ガキの方につきましてはちょっと、ね、先ほど発表がありましたよということで、最新の情報をお伝えいただいております。さあ、その岩ガキについてなんですけれども、もう少し詳しくお話しいただけますでしょうか。
はい、岩ガキなんですけども、この京都北部で、たくさん育成されています。で例年だいたい20万個を出荷してます。でスタートがですね、ちょうど、今年も4月の13日から始まりまして、はい、お盆のあたりまで続くと見られています。
はいはい、
で数も、昨年と同じように20万個近くいくと思ってます。
はい、
でさらにこの、まあ、海の京都のエリアで、育成されている岩ガキなんですけども、舞鶴湾でなんと8割以上
なん
ですよ、
うん、ほぼほぼ舞鶴じゃないですか。
はい、で名前をね、舞鶴の岩ガキって言いたいぐらいぐらいの勢いで、舞鶴で、育成されています。
はい、ありがとうございます。ということで、丹後の海育成岩ガキ、なんと8割が舞鶴の海で育てられているということですね。これそしたら天然の岩ガキとは別で育てているということなんですね。はい、やっぱこれもまた基準があるんでしょうか。
そうなんですね、殻付きで、300グラム以上のものを、うん、丹後の海育成岩ガキということで、出荷をされています。
めちゃくちゃ大きいですよね。
そうですね。で先ほど天然というお話あったんですけども、天然も、育成も同じプランクトンを食べるんです。
うんうん、
でなぜ、育成の方がこう有名になってるかというと、
うん、
天然よりも身入りがいいんですよ。
へー、あ、殻に対してたっぷり入ってる、
はい、そうなんです。なぜかというと、うん、育成は その餌となるプランクトンのいいところにイカだから吊るしている、
うん、はい、環境のいいところにその
移している、
移している、
はい、で天然の岩木というと、うん、その名前の通り海底の岩にへばりついているわけですだからあまりプランクトンがいないところ、海底の方にいるということです。でもともと舞鶴湾の中には岩ガキっていうのはいなかったです、
うん、あ、そうなんですか。
岩場がないですから。
あ、そっか、はい、
でむしろ、大浦半島とか、うん、そちらの方岩場にいたものです、うん、で京都府の方が種苗生産技術を開発して、同じように大浦半島のようなところで育成をしていたんですけども、天然と同じようになかなか身入りが良くならなかった、大きくなるのに4年も5年もかかっていた、うん、ということです。ところが、それこそもう十数年前になるんですけども、舞鶴湾にその育成を持ってきて伊方に吊るしたところ、うん、なんと3年で今出荷しているようなサイズになったということで、舞鶴湾でたくさん育成岩ガキの生産が始まったということです。
なるほど。早く大きく育てることができるようになったということなんですね、はい、ね、天然のものに比べて身入りがなんと 1.5 倍にもなるということで、はい、大きく食べ応えがあるのが特徴。そしてお味もどう表現しましょう、原田さん。
そうですね、牡蠣っていうとね、海のミルクって言うんですけど、私はもっと濃厚でチーズという言葉を使ってもいいんじゃないかなと思ってます。
分かりやすいですね、
はいはい、それぐらいこう濃厚な感じです ね、 ね、
濃厚でクリーミーな味わいが特徴、海の恵みが口いっぱいに広がりますということで、もちろん、ね、生でも安心して召し上がっていただけますし、はい、他にもいろいろ焼いたり蒸したり、
ね、
揚げたりと、はい、もう本当にいろいろな料理にマッチしますよね、
はいはい、そうですね、もともと味が濃いものですから、うん、もうすべての調味料に負けることないです。
そうですよね、はい、なのでもう余計な調味料つけずにもうそのまま召し上がってくださいという感じですね、
はい、はい、そうですね、
はい、まあ、レモン絞っていただいても、ね、はい、美味しいですしね、はいはい、そして丹後の海育成岩ガキなんですけれども、舞鶴市の公式ムービーチャンネルがありまして、はい、そちらでこの簡単に開けて食べてみようというようなね、はい、お家で召し上がる際のポイントなんかも動画で公開されているようですね。
そうですね、大阪屋さんの方で殻をこう開けてたのも売ってるんですけども、うん、まあ、それだと日持ちしないので、やはり殻が閉まったのをお持ち帰りいただいて自分でこう開けてみるというのをぜひやっていただきたいと。でその際は危ないですから、やっぱり軍手をしていただいてやっていただきたいなと思ってます。
はい、なかなかね、なんか難しそうっていうイメージがあって、はい、もう殻がね向いてあるものを買いたくなってしまうところなんですが、やっぱりね鮮度の点から言いますと、はい、そうですね、殻付きのものの方がより美味しく召し上がっていただけるということですので、はい、もしぜひねお家でもやってみたいという方いらっしゃいましたら、舞鶴市の方でもこういった YouTube チャンネルで殻の剥き方も案内されてますので、挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、そしてこの岩ガキ以外にも今旬を迎えている舞鶴の魚ありますか。
はい、舞鶴定置網が非常に盛んなんですけども、ここ1週間ぐらいのマアジがたくさん入ってる。
マアジ、
はい、マアジまさに今美味しくなってきている時期です。はい、こうね、魚というと冬になると脂が乗るって思うんですけども、ね、マアジは逆でして、この夏に向けて脂が乗ってくるんですよ ね、
はい、ね、味がいいからアジって名前なんですよね。
そうです、まさにそうですね
はい、こちらが今ちょうど旬を迎えているということで、こちらもお刺身はもちろんね、アジといえばこのフライがなんか私はピンとくるんですけれども、はい、他にも焼いたり干物にしたり、
そうですね、はい、
はあ、いろんな食べ方があるんじゃないかなというふうに思います。あとはどうですか、他には。
あと高級魚になってしまうんですけども、うん、スズキがたくさん取れてます。スズキといえばね、白身の本当に
大きい魚ですよね。
もうお刺身でいただいても美味しいんですけども、それこそフレンチとか そういうところにもたくさん需要があるという魚ですね。
はい、こちらの旬も、スズキも今旬を定置網で迎えているということですね。はい、であとは先ほどお話にもありましたけども、サザエだったりアワビだったり、はい、そういったものも取れているということですね。そうですね、はいはい、そして最近はトビウオとかも見るような気がするんですけど。
そうですね、トビウオも角飛びとか丸飛びとか2種類 あの京都の近くにはいるんですけども、
よく見ると2種類あるんですね。
2種類いるんです。あの頭の形を見て角張ってるのは角飛び、丸いのは角飛び、そのままなんですけども
、はいはいね、なので舞鶴には本当に美味しいお魚が、ね、たくさんありますので、こういった旬の味わいね、ぜひ、舞鶴市民の我々が味わって、そしてこう観光に来られたりですとか、そういう方にもね、こうご紹介できるためにも、まずは自分が、ね、味を知っておかないといけないなというふうに思いますので、はい、ここでねお知らせを挟みまして、こんなところでね、舞鶴の旬のお魚食べられますよ、買えますよというお話をお伺いしたいと思います。
七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして、まちびと来たるのコーナーをお届けしております。本日は農林水産振興課より原田直明さんにお話をお伺いしております。はい、ということで今年も出ております食べどころ買いどころマップ2023春夏版ということでね、舞鶴のお魚を取り扱っていらっしゃるお店がずらっと載っておりますけれども、
はい、この、マップなんですけども、一般社団法人舞鶴市水産協会というところが、舞鶴市からの委託を受けて、毎年作っております。今年参加いただいているお店の方は43店舗になっております。
はいね、こちらのマップを見ていただきますと色別になってるんですかね。
そうですね、
はいはい、でこれでお昼食べれますよ、夜食べれますよだったり
で、まあ、お買い物をしていただけるところというふうになっております、う
ん、そしてなんかこの右上の方に牡蠣と鳥貝のイラストが載っていて、ね、
はい
はい、両方食べれるところもあればという感じですかね、
はいはい、で今お手元にない場合はですね、インターネットを使える方でしたら舞鶴の魚で検索していただければ、うん、この
水産協会さんのホームページに、
はい、見ることができます、
はいはい、魚はひらがなですのでね、はい、舞鶴の魚で検索をしていただきますとこちらのマップにたどり着くかと思いますので、ぜひねご覧いただきまして、どこに食べに行こうかな、買いに行こうかなって悩んでいただければなというふうに思います、はい、いやこれね美味しそうですよね、どこ見てもね、本当に、はい、この舞鶴の魚を提供されていて、提供する舞鶴の魚について分かりやすく表示をされている、そして提供する魚について店員さんが説明できるというのがこの目印になっているということなんですね、はい、
これ毎年審査会がございまして、
へ
厳しい審査を通り抜けたお店がここに載っております、
うん、なるほど、じゃあもうここに行っていただければ間違いないということですね、はい、そうですね、はいはい、そしてそれぞれねこのマップには QR コードが載っておりますので、こちらを読み取っていただけますとお店の詳細に飛ぶんでしょうかね。
そうですね、はい、
はい、
でお店の、ホームページを持っておられるところにもリンクするようにもなっております、う
ん、はい、でそこで詳しいメニューだったり場所だったりをチェックしていただいて、はい、いろいろとこう買い回って食べ回っていただけたらななんていうふうに思うんですけれども、このね8月31日まではプレゼントキャンペーンも行っているということなんですね。
でそのお店に行っていただきますと、うん、そのお店独自の、QR コードを、まあ、43件分別々の QR コードをお店の方に、うん、掲示してございます、はい、でそれをスマホで読んでいただくと、プレゼントキャンペーンに応募いただけるということになっております、
はい、
でプレゼント内容なんですけども、うん、1名の方に1万円分の前の魚提供店でご利用できる金券が当たります。
豪華ですね、
はい、で同じ、もの、3000円分がこれ50名様に当たります。
すごい増えましたね。
そうです
50名これもしかしたら可能性ありますよね、
はい、かなり高い確率で当たると思います。
へ、はい、ぜひぜひ、はいはい、ということでその応募方法につきましては各お店に行っていただくと QR コードがあるので、そうです、
読むともスマホに書いてある通り進んでいただくと、うん、
なるほど、
はい、応募できます、
はい、じゃあぜひね店舗に足を運んでいただきまして、プレゼントキャンペーンも楽しみながらお魚味わっていただきたいなというふうに思います。そしてこのねチラシマップを見ておりますとふるさと納税のご案内も載っているんですね。
そうですね、はい、この43店舗の方でふるさと納税もされているお店がございますので、
はい
はい、この、QR コードでご案内しているんですけども、毎年ふるさと納税 をしておるお店の、いろいろな、品目が見えてまいります。
はい、これね、舞鶴市民の方は返礼品を受け取ることができないんですけれども、ね、はいはい、FM 舞鶴、ね、ネットで全国からお聞きいただけますので、はい、もし舞鶴市以外で、はい、お住まいの方でラジオを聞いてらっしゃる方がいらっしゃいましたら、舞鶴市のふるさと納税でも、あとこういった舞鶴の魚をね、はい、返礼品として受け取ることができて、はい、こういったところもね、ぜひご利用いただければいいなというふうに思います。ね、そしてこのかまぼこも載ってますね、裏表紙には、はい、舞鶴といえばですよね、
はい
はい、これも魚の町舞鶴で作られる舞鶴の魚ということ で、
はい、でね、
まあ、加工品ではありますけれども、はい、もうほぼほぼお魚ですよね、はい、
そうですね、もうフィッシュ、英語でフィッシュケーキですから。
いや、かまぼこってフィッシュケーキって言うんですか。
へ
え、もう本当にこの舞鶴のかまぼこを食べてしまったらちょっと他のがもうって言われ
るんですよね。でね、お値段も関東圏のかまぼこよりずいぶんお安いと思います。
あ、ね、この本当にこの弾力もいいですし、はい、味もしっかりしていて本当に美味しいなというふうに私も感じております。舞鶴には本当に美味しい海の幸がたくさんありますけれども、こういった美味しい海の幸を私たちが、ね、いただくことができるのはやっぱりその生産者の方だったり安全性をチェックしてくださる方、はい、ね、いろんな方のこの支えがあって私たち消費者にこう運ばれてくるんだな、はい、というのを ね、
まさにそうですね、
本当に今回のこの解読の件で ね、本当に感じたんですけれども、はい、やっぱりこうして、ね、安全に皆さんに召し上がっていただけるためにということで日々検査が行われているということですのでね、
はい、
必要以上に不安にならずに、はい、でこの基準値がだいぶ高いらしい、
厳しいと、本当に厳しいですね。
ちょっと出ただけでね、はい、言われてしまうということですので、はい、そこまで気にしすぎることなくね、はい、でもまあ自己判断でですけれども、はい、安心してお召し上がりいただけるように皆さんチェックされてますのでね、どんどんどんどん美味しいお魚を食べて、魚を食べて元気になっていただけたらな、はい、なんていうふうに思いながらこの曲を聴きながらゲストコーナー終了としたいと思います。本日は農林水産振興課より原田直樹さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。